働く女と〇〇と。こんにちは、ピースの小沢彩です。ポッドキャスト働く女と〇〇とは、毎回働く女性をゲストに迎えた30分のトークプログラムとなっております。今回のゲストは作家の秋野かえる子さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、久しぶりに秋野さんと今日お会いしたらですね、なんか美容の畑にまた戻って開眼したっていう話をしていて、ちょっと今日は働く女とゆる美容みたいなところでテーマにお話しようかなと思います。なんかメイクとか美容って、はい、そもそもなんかもうすでにできてる人しか話しちゃいけないようなプレッシャーがあって、なんかもっとカジュアルに、そんなめぐみ先生みたいに全部やってないけど、でもこれはやってるよみたいな話とか、友達といっぱいしたいんですけど、なかなかそういえば、する機会あるっちゃあるけど、なんかもっとね、カジュアルにしたいなーなんて思ったり、秋野さんは何から始めました？
もう、もともとワーカホリックだったり、
はい、
で、まあ、共働き、第一世代ではないけど、まだ、少なかった時にやってたので、はい、もう、本当40歳になるまでは、もうメイク放棄みたいな時代が10年ぐらいあって、
はい、
最近ですね、本当40代過ぎてからようやくメイクしなきゃみたいな。やっぱ子供の保護者会とか
保護者会しなきゃなんですか？最初のモチベーション、メイクしなきゃなんですか？したいじゃなくて。
やっぱその保護者会とか、謝恩会とか、はい、まああと作家として外に出るとき、
うん、
まあそうですね、作家として外に出るときはまあヘアメイクさんにも頼んじゃうから、自分でセルフでメイクっていうスキルがもう完全に失われた状態で40代に突入して、
はい、
だけど、子供は大きくなっていくわけだから、お母さんもうちょっとちゃんとした格好できてよみたいなことを言い出すようになるわけですよね。そういう時に、まあ、TPO に合わせた、服なり、メイクなり、髪なりしなきゃいけないなって思ったのが40過ぎぐら
い
なんですけど、うん、
は
い、そこからもう、だから完全にもう失われてるんですよね、もう。メイクスキルが、
はい、
ほぼ男性と同様ぐらいまでに戻ってしまってる状態から、
うんうん、
どうやってもう一回メイクに入門したらいいかっていうことを考えてます、
は
い、
何から始めました？ YouTube で検索とかですか？
あの男性がメイクする本じゃないですか、はい、だからも僕はメイクすることにしたっていう本を読んだ時に、
はい、
主人公がコミカライズの本を読んだんですけどね、最初に主人公が40歳の男性で、その40歳の男性が化粧水をちゃんと使い始めたら肌が変わったって書いてあって、
はい、
40歳の男性が肌が変わるんだったら40歳の女性の私も変わるんじゃないかと思って、
はい、
無印の化粧水とシートマスクかな、
はい、
買って、それでなんか一生懸命やるようになったらちょっと皮が回復したみたいな。
じゃもう本当にその洗顔した後に化粧水つけずにそのまま寝てっていう生活が長くて、
化粧水はつけてたんですけど、はい、もうなんかやってるだけみたいな、
うん、
ちゃんとシートマスクやっつけたりとか、うん、日焼け止めをちゃんと塗るとかっていうところから、もう遠く離れた獣のようなノーメイクで保育園行って、
はい、
もうノーメイクで帰ってきて仕事してみたいなのが10年ぐらいやってたので、そうですね、あとそう、ちょうどその私がメイク復帰時期と、男性がメイクするっていうブームが来てたのと、はい、が同時期だったんですよ。
あ、そうですよね。はい、私もね、男性メイクの記事を東洋経済オンラインさんで書いたのが、数年前なんですけど、うん、もう男性のそのブラ、うん、向けというか、まあ性別は明言はしてないけど、うん、既存のブランドが新しいラインを、はい、立ち上げたりとか、ボーイズ・ドゥ・シャネルみたいな、シャネルもそのメンズ化粧品っていうのを明確に打ち出してきたっていうのが、はい、流れがありますもんね。
そう。なので、うん、しかも男性向けコンテンツだから、
はい、
メイクっての手順を知らない人に対して、こう、教えてあげる形で、例えば、その、美容雑誌でも進んでいくわけじゃないですか。だから、それをチラチラ盗み見てですね、
はい、
そうなんだ、みたいな感じで、やってたりとか、
はい、
あと、ネットフリーで、クイアアイっていう番組あるじゃないですか。
はい、大好き。
で、アメリカの、ゲイの5人組が、まあ、地方に住んでる人が多いのかな、地方に住んでる中年男性のところに行って、セルフケアを教えてあげる 番組なんですけど、そこでもうずっとトラックとか運転してたおじちゃんに、ちゃんと日焼け止めを塗って、ブルーのコントロールカラーを塗ると、
はい、
赤ら顔がちょっと落ち着いて、うん、スタイリッシュに見えるみたいな話をしてたんですよ。
はい。
そうなのかと思って、すぐにコントロールカラーのブルーを買ってきて塗ってみたら、はい、あ、本当だ、なんか垢抜けた顔になるみたいな。
なんか、そっか、そこで、とりあえず聞いたもの、はい、見たものを全部取り入れるパターンで。
そうですね、超初心者向けの情報を取り入れつつ、うん、あと、やっぱり、VI に出てくる男性たちも、
はい、
俺なんかが今更、グルーミングしたってっていうマインドなんですよ。だから自分もそうじゃないですか。
しかしマインドだったってことですか。
そう、子供を育ててるし、おばちゃんだし、うん、今更メイクなんかしたってみたいな。私なんて、子供たちの写真の背景の一部であればいいみたいな感じのマインドだったのが、そのクイアアイでおじちゃんたちが、メイクしたり、ファッショナブルになると、めちゃめちゃ笑顔になっていくのを見て、はい、すごい毎晩号泣して、私も頑張ろうって思って。
でもすごい良かったですね。クヤアイに出会えて。
良かったです、う
ん。
はい。
なんか全然私想像してたのと逆かもしれない。うん、私は30代半ばに差し掛かって、出産、うん、終えて、なんか逆に今自由というか、
うん、
なんかすごく楽しんで、うん、派手なのもっとやりたいっていうマインドになってきてるので。
それもありますね。
はい。
なんか20代、30代の頃の、うん、周りに適応するファッションメイクではなくて、はい、もう誰も私のことを気にしとらないみたいな状況での好きなものを着るみたいな。
はい。なんか結構このポッドキャストに出てくださった女友達の方もそうなんですけど、いろいろと情報通が多くて、
うん、
でなんかこれが流行ってるらしいとか、いやこれはこの化粧水よりこの次のもう一個グレード上げたこっちのがいいとか、すごい高解像度な情報が飛び交ってるんですよ。なんか化粧品ってアイメイクとか色物だったら、うん、そのレビューが明確にあるけど、うん、もう今バズ構文で、これは本当に教えたくないみたいな、
うん、
食べ物もそうだと思うんですけど、バズ構文で、こう、バズらせるみたいなのが多くて、惑わされることが多くて、何を口コミ見たら、なんか正しいのか果たしてみたいなとこから、結構情報をキャッチアップするのに、前よりさらになんかこう、コツが必要になったな、みたいな。
そう、情報がね、多すぎて、うん、何が自分に必要なのかが分かんなくて、
はい、
で私多分その時期に小沢さんと相互フォローになって、
はい、
で小沢さんがノートでフリーランスのファッションについての記事を書かれてたんですよね、
はい、
でそれを購入して、
はい、
でそこに、
ありがとうございます、
今流行ってるやつ、
パーソナルカラー、
パーソナルカラーに行ったって聞いて、もう同じとこに行って、
あ、行きました、あ、そう、リンクがある
それ同じとこにで、はい、自分のパーソナルカラーを見つけて、まあ、それはでも、それがやっぱり糸口っていうか、ファッションをもう一回始めるための糸口として、うん、ブルベ夏のとりあえずカラーの服だけ買ってみようとか。は
い、あ、そうですよね。
そう。
あとなんかもうパーソナルカラーっていう概念がどうなのかっていうのもあるんですけど、確かに私はもともと好きな色って、と自分がしっくりくる色が完全にパーソナルカラーの診断と合ってて、私もブルメ夏なんですけど、友達のブルメ夏の子が買ったコスメとか、うん、この青みのそのモーブっぽいピンクすごい良かったよとか、なんかより得られる情報が、
うん、
なんかその最初からオレンジっぽいものを除外できるから、すごく打率が高くなってきて、
そう、なんか小沢さんの記事の時に、うん、まあ、私はもうブルベ夏だからブルー系の色とシルバーが似合うからシルバーとに、もうその服は色を抑え限定していくとすごく楽になるっていうふうに書かれていて、はい、そういえば私もなんかなんとなく様々な服色を着こなさないとファッショナブルではないっていう、なんか先入観があったんですけど、
はい、癖強地獄です、それが中道さんのゲスト会でも話してた、色をいっぱい入れるとおしゃれ、個性的だとおしゃれっていう呪いですよね。
そう、なんかとか、はい、そういう、あ、でも色限定しちゃっていいんだとか、あとは MB っていう、
はい、
ファッションインフルエンサーの、
はい、男性向けの
YouTuber の方いるじゃないですか。それがもうさっき小沢さんもおっしゃってたけど、女性向けコンテンツはレベルが高すぎるんですよ、常に常に、はい、だからMB さんは本当にファッションに興味がない男性向けに、
はい、
これを着ろっていう話をしてるから、うんうん、まずそっちを見て、で、全身鏡を変えてどっから始まるんですよ。
全体のバランスを。
そう。で、 みんなそのファッションがうまくいかないっていう人男性っていうのは大体その洗面所の鏡しかないんだって言ってて、
そうしかもこの水垢が飛び散ってたりとかしてぼやっとしたやつですよね。で
持ってるって言っても半身が映るやつしかないって言って、はい、うん、だから全体の、 足までのコーディネートが自分で見れてないから、
はい、
分かんないんだみたいな話をしてて、そうか男性向けにはそこまで教えなきゃいけないのかと思いつつ、あれうちそういえば全身鏡みたいな買わなきゃみたいな。
確かに明野さん、はい、最初に我が家に遊びに来ていただいた時に、うん、お全身鏡がある家ですねって、
なんかちょうどその時です。
それの時
で、うん、だからもう男性向けのコンテンツですよね、私が今参考にしたのを、はい、見てるうちにだんだん基礎が埋まってきて、うん、それでようやくインスタの例えばユニクロとか GU とか安い服で着回してるね、動画がいっぱいあるじゃないですか。はい、で、まあ、そのレベルの価格帯だったら失敗してもいいやって思えるから、うん、それで着回しを、同じものを買ってきてみるみたいなのも結構やりました。
型を自分を見つける前、自分のスタイルを見つける前に、とりあえずこうセオリーに乗ってこう。
あ、そうですね。その、うん、まずその、どの組み合わせがセンスよく見えるかっていうのが分かってない。はい、だから、
うんうん、
その派手な柄のワンピースを一着買えば勝てるみたいな。
わかる。口数地獄。
陥りがちだっていうのはやっぱファッションインフルエンサーが言っていて、
はいはい、
そうじゃないんだと。
心当たりがある。
全体なんだみたいなのを聞いて、はい、
うん、
それでしばらくそのファッションインフルエンサー何人かに指示して、その動画を見まくるっていう。
でも私もその全身鏡の話じゃないんですけど、はい、うん、最近すごく第三者に写真撮ってもらって、全体のコーディネートをまず写真撮る。で、一枚はなんか普通に、まあ、インスタみたいなストーリーズでやって、で、下友とかに、反省文じゃないですけど、これをもっと改善ポイントを、例えばこれ足元はこうブーツじゃなくて、そのカジュアルなスニーカーの方がハマるし、腕まくりして、もう裾は前だけインした方がバランスが良さそうとか、つぶやくと有識者がヒントをくれるんですよ。なんかこう、やっぱり全体を引きで見て考察して、なんか振り返ることで同じ服でも腕まくりしたりとか、ここにバングルしたりとか、ユニクロのその白いニットでもこういうふうなちょっとアクセサリーっぽいものを重ねるとかで、どんどん改善できるんだっていうのを最近すごいなんか感じてます。
そう、なんかファッションってセンスでやってるんだろうなって思ってたんですけど、はい、まあもちろんハイレベルまでいけばセンスとセンスの戦いなんだと思うんですけど、うん、はい、技術なんだなっていう、その教わればある程度まではいけるものなんだっていうのが知らなかった。で、
へー、
常に自分のセンスで勝負しようとして、誤ったものを選んできた。
確かに。
歴史が長い、
うん。私もなんか服を、なんか自分を変えたいんですよ。全部なんか自分を変えたい、なんか垢抜けたいっていう願望があるけど、そのなんかがまだ言語化できてなくて、うん、っていう時に服を買いまくったりとかして、うん、もう全部、失敗したりとか。コスメも、私なんか、その社会人になる前から、高校生くらいの時から、いわゆるデパコスにすごい、
はい、
もうお小遣いとかバイト代を全部貯めて買いまくってた時とかもあって、なんかその、コスメデビューは早かったけど、今思うとトンチキなものを買ってたな。まあ、その失敗することで自分が見えてくるから、あれも、その、良い経験だったなとは思えるんですけど、なんかやっぱロジック分かった時の方が打率が圧倒的に良いなと思って。
ロジックがあるんですよね。その綺麗に見える、センスよく見えるロジックっていうのがあって、はい、初心者はですね、ロジックを見ずに、まあ、小説もそうなんですけど、
はい、
ちゃんとセオリーがあるんだよっていうことを無視して、自分のセンスとインスピレーションで勝とうとしてしまうっていう。
あと、なんか、こう、昔の成功体験とか流行り物を、はい、アイラインの引き方とか、うん、マスカラとか、なんかもうすごい引きずってるな、顔になっちゃったなっていう時があって、それも確かに自撮りしてたら、したり、たどりしてもらった写真を見て自覚するというか、なんか私、ファシオのマスカラとか、ランコムのマスカラがめちゃめちゃ流行ってた世代で、まつげはとにかくボリュームタイプでガンガンに上げるっていう。で、ピューラーをライターでこう炙って熱してこうやるっていうのが当時の高校女子高生のトレンド、じゃトレンドだったんですけど。で、その後にまたアイメイクをこう目尻引き上げてこうね、オーバーキングタックみたいな。
アイメイクに力を入れるっていうのが 2000年代の。
そう。だったんですけど。
メイクだったですよね。
でも、こう、やっぱりアイシャドウを、ちょっとやっぱり、まあ、まあ、1年に1回は、なんか流行ってるものに、ちょっと乗ってみようと思って、ウォン・ジョンヨさんっていう、トゥワイスのメイクさんの、もう間違いないじゃないですか。で、そこのアイシャドウを買ったら、もう質感が昔と全然違うんですよ。
そうなんですよ。メイク、その、進化してるんですよね、すべてが。
で、うん、色が全然主張しないんですけど、うん、なんかその、やっぱり売れてるコスメってレビュー動画もあるし、これはそのトワイスのメイクさんの、本人によるメイク講義みたいな動画が出たりして、うん、非常に再現しやすいというか、うん、だからやっぱり、ある程度ロット数が大きいものに乗ってみて、
そうなんです。
動画で研究するっていうのが、そう。失敗がないなって思いました。
まず何らかのインフルエンサーに指示して、うん、で、
はい、
言うがままに、うん、間違いない組み合わせとか、ファッションとかメイクを、はい、もう愚直に習う、その通りにするっていう中で、だんだん自分がやりたい方向性が見えてくるんだと思うんですよね。
は
い、
メイクとか美容のところで最近の明野さんのヒットなんですか？
最近は、はい、同世代の友達が、はい、なんか、私さ、氷河期世代なんだけど、明野さんがさ、この前なんか酔っ払って氷河期世代もちゃんとお金を使って幸せになんなきゃいけないとか言ってたからさ、美容外科に行き始めたんだよねって言われて、うんうん、普通に子育てしてる、堅実に生きてるお母さんなんですけど、えって言って、そんなこと私言ったっけみたいな感じだったんですけど、はい、で、確かになんか久々に会ったらすごい顔色がいいんですよ。
はい。
で、じゃあどこ行ってるのって。で、教えてもらった。まあ、ちょっと氷河期世代は、こう、お金使えない世代なので、もう、最も安い価格帯の美容外科が近所にあるって言ってて、で、そこに私も行って、今やってもらってるんですけど、
はい。
その、10年溜まった子育てで、炎天下で公園で遊ばせてた時に、できまくったシミが、3回ぐらい行って、綺麗になくなったので、なんか、まあもちろん1回1万3000円ぐらいかな、はい、かかるから3万円ぐらいかかってるんだけど、でもさ、これを消すためのコンシーラー代とか、なんだろう、ファンデーションをね、
はい、
デパコスのいいやつ買うとか、一生懸命なんか美容液を叩き込むとか、
もう早くてよくなった。
はい。
なるほど。いや、うん、でも確かに私の周りでもみんな美容外科とか、まあ、男性も行ってる方がすごく多くて。
そう、なんかすっごくハードルが高いくて、うん、ものすごいお金を使うってイメージがあったんですよ。
なくなってきてる。
うん。でも、まあ、もちろんね、やるメニューによっては今でも高いんですけど、はい、なんかシミを消すぐらいのものって、デパコス買うのとほとんど変わらなくなってきていて、うん、まあ、お財布と相談ではあるけど、結構、実はやってますみたいな人が、はい、ね、同世代でも。
なんか、こっそり行くものじゃなくなってきたなっていうのがあって、なんか、私もインスタとかで友達がトカーンみたいな感じで、広告クリニックみたいな、うん、今日は何件回るみたいな、うん、なんか、すごい全部開示してて、はい、で、そのダウンタイム中の顔とかも普通にアップしてるから、うん、なんか全然それが、なんだろう、松江区くらいの感覚でみんなやってるっていうのが、なんか最近、多いのかななんて。
そうですね。私も松江区行きありましたけど、うん、5000円ぐらいでね、はい、やりましたけど、なんかちょっとやってみるっていうのが、はい、行ってきたよとか、やってみたらこうだったよっていう情報を交換することが、はい、なんかママ友とのコミュニケーションになってるみたいなのもあって、
はい、
なんかなかなかね、こう盛り上がれる話題って、うん、共通して盛り上がれる話題ってないじゃないですか。
はい、
そんな中で、どこのクリニック行ったのとか、安いとこないとか、
はい。
いうので、結構キャッキャ盛り上がるみたいなのが、割と最近のトレンドかもしれないですね。
そうですね。私も眉アートメイクと、唇のアートメイクやってるんですけど、うん、すごい聞かれます。うん、なんか、まあ、普通にそれは隠さなくていいやと思ってるから、私眉毛がすごい薄くて、うん、なんか形がすごい整えるってわけではないんですけど、なんか輪郭がぼんやりしてたんですよ。うん、だから、まあ、こう、引っかくような感じで、浅いところにこう、傷つけるような感じなんですけど、それも友達の口コミで、ちょっと教えてもらって、うん、で、ここどうって、また、その、 友達のコミュニティでつぶやいたら、え、私もここだよみたいな、なんかすごいやってたりとか、うん、なんかすごくいろんなところから情報をもらえるから、興味あるところで、なんかカジュアルに聞いてみても、なんか面白い新たな扉を開いた感じがあるなって、って
そうですね。ちょっと不思議なんですけど、昔ってその美容外科やってる人って、うん、はい、もう全身ブランド物着てるみたいな感じの、お金持ちがやってる感じだったじゃないですか。うん、でも今、普通に着てるのは GU とか、はい、あのユニクロをコスパよくセンスよく 着ててでもあのシミは美容外科で取りましたみたいな、なんかバランスをみんなとってやってるなって思ったりしました
ね、うん、そうですよね。なんかまたレーザーのトレンドとかも変わってきたりするから、うん、なんかそれも友達に聞いたりとか、実際にどこでどの先生でやったのみたいなとかをね、情報交換とか。でもすごく脱毛とかもそうなんですけど、インターネットで検索するとこんなに脱毛ってみんなしてるのに、なんかアフィリエイトサイトみたいなのばっかり出てきちゃったりとか、本当はどうなのかが分かりにくい設計になっちゃってるなと思っていて。
そうですね、うん、私も光脱毛は子供の前にやっちゃったんですけど、はい、まあ、なんかあの私はとにかくあのめちゃくちゃ働きたい人だから、はい、あの出産前に脱毛しておくとあのパフォーマンスが違うみたいなことすぐやっちゃうんですけど、はい、なんかあの、ね、脱毛とかは結構2000年代もみんなやったじゃないですか、はい、だけどなんか美容外科だけはいやいやいやいやみたいな感じだったのが、うん、ここ10年で随分ハードルが低くなったなって思っていますね。
あと、うん、なんか普通に化粧品とかも、なんかまあいろいろ安いものでも探すと優秀なのがあったりして、あと私単純に時間の問題なのかなって思っていて、行動動線をお風呂上がりの変えたんですよ。うん、まず洗面所にタブレット、iPad を置いて、で、まあ、そこでメールチェックもしつつ、YouTube も見つつ、Netflix を髪の毛を乾かしたり、スキンケアしながら見るっていう動線を組み込んだら、髪乾かすのがめんどくさいっていうのがあんまなくなったんですよね。
うんうんうん、
で、なんかどの道これを見てる、Netflix 見てるから保湿しとくか、あ、ついでにこれもやっとくかみたいな、ついでが結構できるようになって、
それ小沢さんね、はい、あの私がクイアーアイ見てるときに一番衝撃を受けた言葉があって、
はい、
その中年男性が言われてたんですけど、
はい、
君は鏡の前に一日 何分いるって、5分だろって、それを20分にしろって言われたんですよ、はい、でそれ聞いたときに私も5分だと思ってで、あのこの働く女とのポッドキャストもそうだし、はい、あのジェンスさんやってるオーバーズさんもそうなんですけど、ポッドキャストをやっぱりいくつか登録して、
はい、
で、それを聞きながら、スキンケアしたりとか、髪を乾かしたりとか、で、できるだけこう、20分ぐらいいるように、その、伸ばすためのポッドキャストみたいな感じで聞いてます、
は
い、
あ、そう、なんか私も夫が基本リビングでテレビを見てるから、うん、私別にそのテレビの気分じゃないなっていう時に、ま、別の空間で私がネットフリックスを見る必要性があって、はい、それがなんか洗面所が一番しっくりくるんですよねそう、
なんかこう本当にまだ赤ちゃんがいるとか、はい、目の離せない2歳の子がいるとかだとちょっと難しいと思うんですけど、
難しい、それは
やっぱ私も下の子が5歳ぐらいになって、はい、もう目を離しても死なないってなってからようやくできるようになったんですけど、
はい、
ただその死ななくなったのにやっぱ5分しかいなかったからあの本当にね、そうやってあの洗面所の前に長くいる訓練みたいなのを、はい、子育てが落ち着いたぐらいからもう一回始めるみたいなことも大事なのかなって、う
ん、ね、なんか鏡見るとなんかすごく別に自分の素材は変わらないんだけど、あ、なんかここ全然スッキリしてきたかもとか、あ、そっか、昨日ちょっとこれを飲んだからあのむくんだかもとか、なんか解像度上がるじゃないですか。自分の今日のコンディションが前日の行動と摂取したものによって、あ、こういう状態なんだみたいな。
そうですね。なんか、うん、あの、本当に、例えば、あの、子育てじゃなくても、仕事とかをむちゃくちゃやる人とかで、はい、まあ、もう鏡で自分の顔見てないんじゃないかなと思って。うん、だから、結構自分の体調が悪くなってるとか、メンタル的にやばいみたいなのに気づきにくい
ん
だと思うんですよね。だから、急にバーンって倒れちゃうじゃないですか、
はい。
で、だけど、こう、アクセサリー、つけたり、コスメとかにちょっとこだわったり、あの、するだけで、やっ ぱ自分の顔をまじまじと見て、コンディションをね、やっぱこう、把握する手立てになるなと思って、はい、ちょっと前まで私もやっぱり、その子育てしてるのにね、なんかメイクとかにうつつを抜かしてとか、保守的な気持ちとか、
はい、
なんかそんなこと、時間があるんだったら、一行でも多く、なんか文章を書いた方がいいみたいなマッチョ思考があったんですけど。
マッチョ。
そう。でも結局その結果何度も倒れるから。
ああ、大変だ。
やっぱり、そう、鏡の前に20分いるっていう。
はい。
何でもいいんですけどね、別に。なんか、メイクじゃなくても。っていうのが、死なないために意外と大事だなっていう、
最近。本当にそうですよ。だって私、フロス、歯のフロスとかも、ネットフリックス見ながらやってたら、あっという間だから、できるんですよ。だけどなんか、すごく、フロスを毎食後につけ、かけるって結構ハードル高くないですか？
毎食後はね。
そう、歯磨きはするんだけど、はい、とかなんか、ちょっとしたことをプラスでやっとくかがやっぱりありますし、なんだろうな、すごくその、前日よりまだこう顔がシュッとしてきて、あ、そうだ、今日筋膜剥がししたし、こう、コロコロしてるからかな、みたいな、とか、なんかその、あ、今この肩の筋肉張ってるな、とか、なんかやっぱ自分の体と向き合う時間ができることで、なんか対人、他人とかいうよりも、前日比の自分とこうだっていうのが分かりやすくて。
そうそう、なんかちょっと、今日なんか何もアクセサリーつけないで出てきちゃったって時に、ちょっと余裕ないのかなって気づいたりとか、あるんですよね。なんかね、バーンアウトして働けなくなっちゃう人のね、なんか特徴で、お医者さんが書いてたんですけど、
はい、
スニーカーの靴底がすり減ってることに気づかないとか、
へぇ、
あって、
はい、
やっぱ、こう、ファッションとかメイクとかなりふり構わず、全投入、仕事に全投入っていうのも大事だけど、やっぱそれって結局、その、自分のね、身につけてるものの変化にも気づかないっていうことだから、ね、なんか、そう、やっぱり、なんかね、こう、あまりね、男性も女性も、なんかグルーミングとかセルフケアとかそんな軟着物のすることだみたいな思いがちですけど、
はい、
長くそのパフォーマンスをよく出していくためになんか あえてメイクしてみるっていうのもいいんじゃないかなと思って。
それはそうです。なんかやっぱちょっとめんどくさいなっていうところとかも外出てみようかなって思えるし、1時間空いたら、あ、でも1時間しか空いてないかよりパッと外出れる環境にしておいた方がフットワーク軽くなるし、なんかそうですね、確かに自分と向き合う作業っていうのが、それこそコロナ禍でもう完全にすっぴん在宅でいられるようになったけど、やっぱ化粧してた方がパフォーマンスが上がる自分にも気づいたりとかしてて。
そうですね、私も確かにメイク復帰したのがコロナ禍で、
はい、
それまではなんだっけ、どうでもいいと思ってたんですけど、なんか家から出られないっていう状況がもう家畜のようだなと思って、うん、人間じゃない暮らしだなと思って、
はい、
なんかメイクをすることで正気を保ったのかも。メイクをまた再開することで、
はい、
自分は人間なんだと、価値のある人間なんだって思いたかったのかもしれないですね。
なるほど。なんか、うん、でもやっぱコスメとかメイクとか美容ってかなり巨大ジャンルじゃないですか、うん、情報として。
そうね、そうですね。
そう、本とかよりさらに大きいから、市場もですし、うん、市場というかまあ、その、興味関心があって、観測つぶやいてる子とかが若かったりもするし、うん、ってなった時にやっぱ情報をなんか拾う時に、こう、アイテム名とかで私も YouTube 検索とかブランド名とかでするんですけど、いろんな多種多様ななんか年代の人がこのアイシャドウ同じのを使ってメイクしてて、あ、この人はこの人の良さがあって、あ、若いと目頭とか目の下にここ結構ラインみたいにラメ入れるけど、あ、大人の人はここはちょ、こういう風にやるんだとか、うん、なんかそれぞれのなんか良さみたいに気づいたりして、なんか情報の取り方を通して、なんかすごく年齢を重ねることとかに対しての、なんか嫌だなみたいな気持ちが和らいでった感じはありますね。
そうですね。あと、メイク全てが進化していて、
いや、本当にすごい。
解決しなかったコンプレックスでも、
はい、一瞬で終わったりします。
解決するようになっちゃってたりしませんか？
いや、本当に私も、その、目の下、鼻の横の毛穴のたるみ毛穴、はい、でも本当にさ、もう私もこう、毛穴がこう、下に向かってるのが嫌だったんですけど、これに効くやつなんだろうって、なんか、つぶやいたら、なんかその有識者がいろいろ教えてくれて、で、その、リードルショット300以上みたいな言われたから、 300から始めたら、なんかもう本当にすごい、一瞬で毛穴が目立たなくなったっていうか、うんうん、あ、これダメだね。薬機法的にあれかもしれないんですけど、個人の感想です。あ、引き上がりました。かっこ気持ちのことっていう、そう、言い方になるんですけど、なんかとか、そういうふうに、やっぱ、今こうしたいみたいな、なんか私もっと可愛くなりゃブスだな、みたいな、漠然とした何かと、比べて落ち込むみたいなんじゃなくて、今自分はこういうコンディションでこれをどうにかしたいみたいに、うん、悩みの解像度とかが上がった分、なんか解決策になんかシュッてアクセスしやすくなった気がします。
そうですね、うん、でしかもちゃんと解決策が10年前、
はい、
20年前と違って
違う、
もうできてるみたいなことが結構あって、はい、うん、まあこれちょっとファッション最底辺の人間の人にはちょっと分かってもらえると思うんですけど、はい、もうほんとヘアアレンジができなかったんですよ。
いや、私もできないです。
ヘアアレンジができなくて、はい、昔は雑誌の、
ね、
写真と、平面の写真と文字だけで、
はい、
軽く、ま、巻いてからとか、軽く巻くとはみたいな、とか、はい、もうその二次元の写真を見て、こうやってくださいって書いてあるのを、
はい、
その三次元に頭の中で変換してやってみるもうまくいかずみたいな、
うんうん、
もう髪ぐちゃぐちゃでいいやみたいな感じに生きてきたんですけど、はい、今、インスタとかの動画で見ると、三次元で見れるとこんなにも楽に真似できるんだっていうのが衝撃で、うん、しかもさらに今、あれじゃないですか、ドライヤーじゃなくて風でできるアイロン、
はい。あ、ありますね。
できましたね。どこのメーカーだかな。はい、なんか、ヘアアイロンなんだけど、40度ぐらい低温で、髪に近づけると、髪の方が勝手に、なんか、巻きついてきて、
ヒュンってこう、
そう。
どういう仕組みなのかわかんないんですけど、台風みたいな感じでヒュンっていくのかな？
掃除機みたいに髪が吸い込まれて、ね、はい、気づくとか、
カールしてる。
カールができていたっていうものがあるって美容師さんに言われて、はい、で、その口コミを見たら、ずっとヘアアレンジが苦手だと言っていた60代の母がこれで髪を巻けるようになりましたって書いてあって、えぇーって思ったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと高いんですよね。
うんうん、
5、6万するのかな。で、ちょっと買えないんですけど今は。でもそのために500円貯金をするみたいな、
上向きな、
うん、なんか目標ができるとか、はい、なんか20代の頃、30代の頃、20代の頃か10代の頃に諦めたことが、できるようになってる可能性があるっていうのが、ちょっと衝撃だったりしています。
そう、ヘアアレンジって私も縁のない人生でしたね。本当にもうできないからもうストレートのボブって決めてるのもあって。
そう。
難しい。
私最近デジタルパーマをかけたんですよ。
はいはい。
デジタルパーマなんですけど、
はい、
まあ、ちょっと適当に再現してますけど、で、それも、デジパかけると楽ですよって美容師さんに言われて、
はい。
でも、デジパって高いんでしょっていう、2000年代の感覚で、すごい高度な技術だみたいなイメージがあって、
はい。
すごいお金かかるんですよねって言ったら、いや、そんなかかりませんよって言われて、
そう。
結構、まあ、普通のね、大学生とかでもできちゃうようなお値段で。
そう、エクステとかも、そうです。エクステも、私の世代だと、ギャルが、なんかここ編み込みで繋いでるから、うん、なんかすごくここの津波今がボコってなったり、そこが洗えなくて痒くなったりっていう意味性が強いんですけど、今のエクステって平面で本当に自然に仕上げてくれるとか、うん、なんかもういろんな技術が進化してるから、ちょっと乗ってみようと思いました。
そうだ、若い頃に諦めた美容をもう一回やってみるっていうの。
は
い、
ね。
しかも結構リーズナブルになってるから、うん、ちょっと面白いなって最近思って、
ね、そうですよね。やっぱこう年を重ねるごとに新しいチャレンジっていうのが難しいけど、なんかそういうふうのメイクだったりヘアアレンジとかだったら誰にも迷惑かかんないじゃないですか。
そうですね。
そんな大事故に大事故にならないから、
そう
楽しくゆるっと、別になんかそんなすごい超人みたいなこうところを経典越えを目指さなくとも、なんか前日比の自分として、あ、これなんか可愛いかもとか、なんか気分が上がるかもっていうのを突き詰めていきたいですよね。
はい。
いや、そんな感じでちょっと今日ね、完全に雑談テーマでお話ししてましたけど、
はい。
いや、ちょっと本当になんかいろいろ調べてみたいっていうのを改めて思いました。ありがとうございました、はい、明野さん。
ありがとうございました。皆さん、
はい、
クイアアイか。
はい。
ネットフリで見てください、ぜひ。
はい。はい、じゃあどうもありがとうございました。小沢彩と明野かえる子さんでした。
ありがとうございました。
働く女と〇〇と聞いていただきありがとうございます。 ぜひ番組のフォローとレビューの投稿をよろしくお願いします。働く女と〇〇とは毎週水曜日更新となります。次回もお楽しみに。